寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
たっちゃんおはようございます。
おはようございます。
さあ今週も引き続き浜松にあるオイスカ高校の理事長校長寺田亮太郎さんにお付き合いいただいていきます。
うん、おはようございます。
ありがとうございます。
それこそ先週人となりというところに、まあ、視点を当ててということでお話しいただいたんだけどね、まあ、今日はオイスカ高校の、まあ、成り立ちというか生い立ちというのかね、そこの辺を簡単に喋っていただいて、特にここの学校の面白いなと思うのは農業実体験なんかをさせながら外国から生徒を引き受けて寮に入れながら教育してるっていう、そこら辺がちょっと面白いんで、その辺について今日は寺田理事長校長からお話しいただきたいと、まあ、お願いします。
はい、まずオイスカという意味はなかなか皆さんに分かりにくいと思うんですけれども、まさに造語です。まあ、気候とか経済とかいろんな意味のこう頭文字を合わせてオイスカという名前になっています。ですからオイスカの意味を言ってよって言ってもなかなか分かりにくいんですけれども、そんな複雑な要素を踏まえたのが本校です。いろいろよその学校さんにはない大きな特色をたくさん持っています。またいろいろこれからお話をしていきたいというふうに思います。じゃあ何が特色なのということになれば、留学生ももちろんおるわけですし、まあその教科の内容も違います。寮も持っています。で今大阪の学校は340名ほど全校の生徒がおりますけれども、そのうちの、40% 程度150名ほどが寮で生活をしています。
かなりだね。
はい。で留学生も今40数名45名ほどおりますので、その生徒は全員寮に入っていますので、
うん、国別は、
今8つの国地域から来ておりまして、韓国、中国、台湾、香港、ベトナム、タイ、インド、スリランカという8つになっています。
で多いのは、
まあ、一番多いのはタイで人気がありますね。タイはまさに日本の企業がたくさん進出していることもあって、まあ、日本で勉強してみたい、それから日本語を覚えて将来の自分の人生、まあ、その世界に生かしたいという子どもさんが多いんですね。でまたインドの方もですね、インドはこう私どもの母体になっている、まあ、公益財団法人のオイスカの方が、まあ、向こうで活躍をしている部署がありまして、そこから選抜をされて毎年4名が私ども学校に来ています。まあ、その他の皆さんはこう私費留学生と言いまして、自分でお金を払ってこう日本で勉強したいという子どもさんが、まあ、試験を受けて私ども学校に入ってきているという状況になっています。
はい。それこそ時々静岡県の方、県の方、県にその子どもたちを先生連れてお見えになって、まあ、帰国の時だとか入ってきた時だとかその紹介に連れてくるんじゃないですか。でうちの教会にもそれこそ寄ってくださってね、インド人を時々連れてきてくる。おーらすくプラスく優秀、ほーらやっぱり優秀だなと思うね。その子どもたち見て、人としても優秀だし、はっきりしてる、それから考えがしっかりしてる、だから日本語ももう本当に上手に喋るな、あれ3年4年の、あらもう素晴らしいなと思うんだけど、まあ、その辺その生徒の人となりの優秀さとか先生が感じてるものをちょっとお話しいただければ。
やっぱりインドの子どもはですね、こう日本で勉強したいっていう思いを込めてきますので、まあ、そういうことで日本の文化にこう貪欲に挑戦をしていくというところが本当によくわかるんですね。でそのたまたま先ほどお話をしましたように、インドにはオイスカの組織がしっかりしておりまして、そこで生徒の選抜をします。で、まあ、北と南と分かれておりまして、北のデイリーというところで、まあ、選抜をやって2000人ぐらい集まってきます。で南のケララ州というところで選抜をして2000人ぐらい集まってきます。その中から選抜を繰り返して日本に、まあ、2人ずつ4名来るので、まあ、その難関の度合いを言えばですね、大変な度合いなんですね。まあ、そういう子どもが来ますので、多くの皆さんの期待を背負ってるということもあったりして、まあ、言葉一つにしても、それからその毎日の生活一つにしても、だからまあ日本文化に触れる機会を貪欲に捕まえていくという姿勢一つにしても、まあ、この他の国の皆さん、日本の国の皆さんから比べると、まあちょっとこう飛び抜けてるかなと、突出してるかなという部分もあります。で、まあ、インドの義務教育が10年制になっていまして、で日本の国はうまい具合にできてまして、9年を勉強、どこの世界のどこでも9年勉強すれば、まあ、日本の高校に受験できる というスタイルになっているものですから、インドから来た子どもさんは高校2年生に入ってまいります。で、4月に見えた時には日本語はもう全く分かりませんので、一から取り出してですね、日本語だけ勉強します。そしてこう夏休み終わって9月の2学期から一般教室に入って、日本の子どもと同じように日本語の中で勉強をするということをしていきます。で、1年が過ぎると日本語検定2級ぐらいを取ります。で、2年間で帰る時には日本検定1級をもう、まあ、4人のうち2人3人取りますので、まあ、まさに優秀な子だということに尽きるわけですけれども、まあ、帰ってからもインドで優秀な大学に入っていきます。また最近はですね、日本の大学にも、まあ、挑戦をしたいという子どもも、まあ、数名ですけどもうこう出てきました。まあ、日本をよく知って将来その日本語、日本文化を介して日本の企業で働きたい、で結果日本とインドの架け橋になりたいと、まあ、インドに限らずそういう子どもが多いわけですけれども、今私どもはそういう親日化を作るという意味の教育も力を入れてやっているところです。
先生、その最初のね、まあ、要はこっちで言う一学期間ってやつの日本語はどこで学ばせるんですか？学校、
学校の中で、うん、別教室でこの留学生だけを集めまして日本語を一から教えていきます。いろはから話をしてきます。
はい、俺の友達でね、やっぱりそういうことをやってる先生がいて、それはフィリピンの大学行ったりベトナムの大学行ったりして教えてるっていうね、僕の友達もいるんだけども、日本語を教えるっていうのは当然資格があるわけでしょ。日本語、
はい、
その辺は資格を持ってる先生、
もちろん
特別の先生っていうこと、
はい、そういう資格を持った先生は
普通の先生、普通の教科をやってる先生、
はい、日本語だけの先生もおりますし、日本の国語の資格を持ってる先生もおりますし、まあ、まさにその日本語を教えるということで、日本語なかなか難しくって、習熟度が合わないと全く大勢さんできないんですね。ですからもうまさにこう数名で教えたり、まあ、その15人ぐらい行きますので15人でやったりということなんですけれども、なかなかこう言葉を教える、意味を教えるというのは難しい、まあ、勉強の一つだと思います。
そうだよね。まあ、だからね、手塩にかけてっていうね、本当にそういう状況。ただその小さい頃からじゃ、まあ物心がついてるちゃんとした青年をそういう感じで教える、非常にね、僕はインド人しか知らないんだけど、連れてきてくれって、もう、毎年連れてきてくれってね、でその 4,5 人頼んだけど、本当に優秀。これ日本人でこんだけ優秀なやつ育てたら面白いねって思うぐらい優秀。何が優秀かって、うん、まず人となりが、その要は感謝とか恩だとかっていうことはよく分かって、それから自分がその優秀であるがために、さっき先生の話にも出たけども、インドへ帰ってのそれ後の大学がやっぱりこっちでいう東大京都だよね。すごいね。
そういう人たちとまた一緒に学ぶことができるオイスカ高校の、入ったその同級生の皆さん、クラスメートの皆さんというのも盛んに話をしながら、またいい刺激をお互いに受けそうですね。
そうですね、まあ、英語圏の生徒だもんですから、インドの子どもさんもですね、漢字圏から来る子どももちろんいるわけですけれども、まあ、いながらにして国際交流ができる文化を知るというのはですね、まあ、非常にいいことだと思いますね。それからその、まあ、そういう生徒がいるっていうことは地域でも話題性があってですね、例えば本校の茶道部はですね、インドの子どもが必ず入ってくるわけですね。でこれは先般も浜松で全国の茶道大会があって、その時にお手前をやらせていただいたり、インドの子どもやらせていただいたりしてですね、これはもう大変びっくりさせて共感を呼びました。まあ、こう異国の人が日本文化に触れる、そのことでまたこの良さを知って多くの皆さんに伝えてくれるというのは、私どもとっても大変ありがたいことだなということをつくづく思います。まあ、なかなかできることではないんですね。
まあ、わずかね、わずかこの放送10分間だもんだからさ、最後の最後まで、意を尽くしたところまで聞けないんだけど、まあ面白いなと思いますよね。まあ、来週もう一回来てもらって、ね、もうちょっと学校のことを聞きたい、お願いします。